小沢敏夫昔話へのご招待。放送500回記念、昔話と音楽。西本美恵子です。毎週全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えしてお送りしている小沢敏夫昔話へのご招待。2009年8月にFM 福岡で放送がスタートして以降、 FM 仙台、 FM 北海道と放送エリアを拡大しながら、今月放送500回の節目を迎えました。これまで番組では昔話に込められている生きる知恵や、子供が育つとはどういうことかというメッセージを幅広い視点から紹介してきましたが、中でも小沢先生の研究テーマの一つでもある昔話と音楽にまつわる話は、リスナーの皆さんから大きな反響を呼んでいます。今回放送500回を記念してお送りするこの特別番組では、そんな昔話と音楽をテーマに、過去に小沢先生のご兄弟である世界的な指揮者小沢誠二さんをお迎えして行った対談の模様や、周年記念として開催したコーラス会の模様などを振り返りながら、音楽を通して改めて昔話の魅力に迫っていこうと思います。それでは小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、番組では昔話と音楽の共通点に始まり、子どもたちがコーラスや和音を楽しむことの素晴らしさを折々で紹介してきましたよね。で、先生、そもそも子どもの頃から、そして今もコーラス楽しまれていますよね。
そう、僕コーラスは現役ですよ、
ね。
でそもそもって言えばね、子どもの頃、はい、母親がクリスチャンだったもんだからね、北京だったんだけど、日曜学校に連れてかれて、はい、で日曜学校でいろんな子どもの歌を習うでしょ。で家帰ってきて、兄貴と僕と、それから弟たちと母親交えて5人でね、よくみんなで一緒に歌ったんですよ。それがそもそもの始まりだね。でその後、僕は男4人の兄弟のもんだから、はい、大きくなってからは男性四重唱なんてしちゃってね、黒人霊歌なんていうの歌ったりしてさ、これはもういろんな機会に歌ってたよ。
いいですね、家族でそうやってね。
そうね、だからもうコーラスは本当に身についてますね。ですぐ和音にポンと作ってね、誰かがなんかメールで歌うと和音をポッとつけるというね、それがもう癖になってて、
ねえ、もうそれが分かるのが、小沢先生が毎年夏に開催しているあの昔話大学の研修旅行、グリム童話の旅でも、ドイツの森や教会で参加者の皆さんとコーラスをしていらっしゃいますもんね。
そうなんだよね。もう20年この旅行続けてるんだけども、4曲決めてるんですよ、
はい。
で4曲決めるっていう意味は、何年に参加してでもみんな同じ歌が歌えるっていうことでしょ。でそういう意味で4曲決まってるわけね、
はい。
で着いてすぐですね、楽譜をみんな持たせてね、森の中へ連れてってね、歌うの。なぜかというとね、森は木が覆いかぶさってるじゃない、葉っぱが上の方に、はい、とドームになってるわけよ、木の葉っぱ。だから音響がいいんですよ、戻ってくるから、
ね。ではですね、ここでそのグリム童話研修の旅で歌ったコーラスの模様をですね、皆さんにも聞いていただきたいと思います、
ね。聞いてもらいたいですね、
はい。
僕たち森で練習するんだけど、
はい、
その後はね、町をあちこち行くでしょ、
はい。
教会があると中入って歌っちゃうんですよ、
教会の中でも。
でゴシックのね、13世紀にできたようなさ、素晴らしい天にそびえるような教会でね、歌うと響きがものすごくいいんですね。
うわ、ではぜひここで皆さんにもそのコーラスの模様を聞いていただきたいと思います。
そうね、聞いてもらいたい。
Yeah.
綺麗でしょ。
ハーモニーですね。
そう、あのね、初めるうちその森の中で練習してる時にはね、はい、こんなに綺麗にいかないんですよ。だけど行き先々でね、毎日毎日2回ぐらいずつ歌っていくからね、もう週の終わりぐらいになるとすごい綺麗になるんですね。私歌なんかできないわなんていう人もいるの、はい、だけどもう最後にそんなこと誰も言わないですよ。みんなもう陶酔して歌う。
だってなんか声がすごく出てますもんね。
そう、よくで、本当によくです
よ。気持ちよさそうに歌ってらっしゃって、
で和音になるとね、歌いながら気持ちいいわけよ。和音の中で歌うっていうことはね、みんなの声が聞こえて、
はい、
でそれがね習得されるからねいいんですよ。
へ、
うん、それでね、初めのうちはね遠慮して教会の隅っこで歌ったりしたんですね、
はい、
だけど考えてみたら教会の歌なんだから別に隅っこで歌う必要ないだろうというふうに思ってねそれからはね、うん、真正面で歌う、祭壇の真正面で。そうするとね、観光客依頼してるけどさ、はい、なんか予定されたプログラムだと思うわけよ。
は
で、みんな静かに聞いてくれるんです。座って聞いてくれるんですよ。で終わって拍手してくれたりしてね。である時ね、チロルの有名な教会があってね、
はい、
観光客いっぱい来る有名な教会で、そこで歌いたかったの。でもね、お客がいるからダメだろうなと思ったんだけどね、中入ってね教会見てるうちにどうしても歌いたくなったの。さあ、そこへ神父さんがいらしたの、カトリックのね、はい、で聞いたの、僕たちは合唱で巡礼して歩いてる日本人なんですけど、ここで歌っていいでしょうかって。半分は本当だし半分は嘘だけどさ、はい、でも合唱で巡礼ってのは本当だからね。そしたらどうぞどうぞって言ってくれてね、あそこで歌ってくださいって真正面連れて行かれたの。でそこでもう覚悟してね、観光客いっぱいいらしたんだけどね、はい、ちゃんと歌おうぜって言ってね、ちゃんと歌ったの。さあ、みんなシーンとして聴いてくれて、終わったら拍手してくれて、すごく良かったですよ。
やっぱり音楽も世界共通
ですね。そうです、音楽はいいよ、うん、で和音はやっぱり鳴ると誰だって綺麗だと思うからね、
う
ん、だからね本当にねいい経験をさせてもらってるんです。
わあ、いいですね、うん、そしてそのグリム童話研修の旅のハイライトの一つに、教会でのパイプオルガンのコンサートもあるそうですね。
そうなんです。僕ね、この旅行も20何年続けてるわけで、初めの頃ね気がついたの、あ、これはね教会でオルガンを聞くっていうことは日本にいたら経験できないわけよ、
はい、
だってあの教会自身がないんだからね。
そうですよね、
空に飛び得るああいう教会ない。だからここで聞かせなきゃと思ってね、エリザベス教会っていう有名な教会なんですけどね、はい、13世紀にできた、そこに頼んでねオルガニストに来てもらってね、
はい、
1時間コンサートやったんですよ。
へ、うん、
それ以来毎年やってるわけ。
あ、うん、そうなんですね。
だってね、あのゴシックの教会って日本にないからね、
はい、
だからそういう響き自体は経験できないわけですよ日本では、
はい、
音楽堂と全く違いますからね響きがね。
うわ、
うん、だからそこでしかも本当のオルガンね、16世紀とか17世紀にできたようなオルガンで聞くとね、やっぱりいいですよ、ね、
多分このラジオを聞いてらっしゃる方もその音色聞きたいと思われたと思うんですが、
う
んうん、実は今回ですね、そのパイプオルガンのその演奏も、
う
ん、録音があるということなので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。
そうね、聞いてもらいたいね、ぜひ聞いてもらいたいですね、
はい、
曲はねバッハのね小風雅っていうの、小さい風雅ね、
はい、
のトタン調ってのありましてね、すごい有名ないい曲なんですよ、
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、うん、
thank you.
いやー先生
いいねやっぱり
本当に思わず拍手してしまいますね。
本当そうだよね。
私このパイプオルガンの曲、うん、しっかり聴いたの初めてなんですけど、
ああそうですか、う
ん、全身に響いてきますね。
そうですね。
いやなんかドラマチックでしたね。
本当そうですよ。
これ実際に教会で聴いたらもっとこう、
う
ん
う
ん、
もう震えちゃいますよ。
感じますよね、
うん、震えちゃいます本当に。やっぱそういう経験ってね、はい、とても大事だと思ってね、僕の旅行では大事な部門としてこれやるんですよ。
へえ、うん、もう昔話の研修旅行なんですけど、うん、こうやってやっぱり音楽も本当に大切にしている旅なんですね。
そうですそうですそうです。僕にとってね昔話と音楽ってのは同じように大切だからね。
でもこのようにですねグリム童話研修の旅でも音楽と触れ合う時間大切にしてらっしゃる先生なんですけど、うんうん、この昔話と音楽の共通点というのはどのようなところにあるんですか？
そ
うなんだ。
それがね一番僕が聞いてもらいたい点なんだけど、はい、まず簡単に言ってさ両方とも耳で聞くものだよね。
はいそうですね。
音楽は聞くものでしょ。これは誰でもかな。昔話もさ今本に書いてあるもの皆さん読んでらっしゃるだろうけども本当はさ語られてきたんだよね。
はい。
っていうことは聞かれてきたわけよ、
うん、
だから僕はその原点に戻るということをいつも言ってんだよね、はい、昔話ってのは聞かれてきたんだ。そう考えると音楽と同じになるでしょ。
確かにそうです ね
聞くことの大切さということをうんと僕は強調してるんだよね、
はい、
でその聞くってことはどういうことかっていうとお話の場合には簡単な文章シンプルでクリアな文章じゃないと聞いてて分かんないよね、
はい、
でそれを語り手はちゃんと工夫してらして同じ場面は同じ言葉で語るとかね、
うん、
そういう語りの形っていうかな文法がいつの間にかできてるんですよね、
はい、
でそれはしかも不思議に世界中人類みんな同じなんだよ、うん、音楽もそうだもん。今聞いていただいても同じメロディーが繰り返されるでしょ。繰り返してすごく大事なんですよね、うん、そういうふうにねとってもこう昔話と音楽って似てるところがあるもんで、で僕はその両方を大事に思っているわけね。
そう聞くと確かに共通点っていっぱいありますよ ね
例えば白雪姫って3回殺されてるんだよねグリム童話で言えばね、はい、1度目紐で殺され、2度目櫛で殺され、3度目毒のリンゴで殺されてる、
はい、
これあの前訳読んでいただけば分かるけども、それはどういうことかというと同じ場面が3回来るわけですよね、
はい、
でしかもグリムは同じような言葉で書いてるんですね。
うん、
でよく見るとだけど3回目に毒のリンゴで殺されて生き返らなかった大事件よね、
はい、
生き返らなかった、だけど生き返らなかったからこそ王子と結婚ができたわけだよね。ってことは3回目が一番重要なんですよ、
はい、
だから3回の繰り返しというけども必ず3回目が一番重要で一番アクセントが置かれてるわけね。でしかも長く語られる事件があるから、
はい、
音楽も同じなんです、
はい、
音楽でバーフォームって言われる形があるんですけどね、はい、それは1回目2回目3回目ほとんど同じなんだけど3回目が一番重要で一番長く使われる。例えば一番わかりやすいのではねモツァルトのトルコ行進曲があるんだけど、はい、それが入ってるね胃腸腸のソナタってのがあるんですよ。ピアノソナタね、はい、それの第一楽章のテーマがこれなんですね。ラーリラーラーラーラーリラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーってメロディーね、
はい、
ラーラーラーラーラー2単位でしょ、
はい、
その次ラーラーラーラーラー2単位でしょ、
はい、
今度4つです。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーって4ついくわけね。長いんで、
はい、
でしかもそこが一番重要で一番強く弾きなさいって言われるわけね。同じ形なんですよ。
本当ですね、
うん、例えばもっと分かりやすいのとシューベルトの子守歌ってあるじゃない、
は
あ、眠れ眠れ母の胸にって言うでしょ、
はい、
眠れ二単位でしょ、眠れ二単位でしょ、はい、同じでしょ。今度4つ母の胸に4つですよね。
あ
でしかもその母の胸にを一番強く歌いなさいって言われるわけ、
はい、
そうすると白雪姫と全く同じなわけ。
へ、
うん、だから昔話と音楽ってね性質がとても似てるんですね。
なんでそんなに共通点があるんですかね。
いやその耳で聞いてそれが一番心地よいからじゃない。単純に耳で聞いてで今のそのね 1,2,3 が一番重要って、これはさ音楽だけじゃなくてもっと言えばさ、例えばリスナーの方ほとんど子供の頃ケンケンパなんちって遊んだんじゃない、
はい、
ケンケンパ
しましたし、
ケンケンパあれ同じリズムだよ、うん、1,2,3、
はい、
1、2、3、そうじゃない。でパが一番大事でしょ。ケンケンパッと足開くわけだよ。
あ、そうです ね、だから自然と馴染みのある、
そうそう、リズムなの。
リズムなんです、
人間にとって一番乗りやすいリズムなんだよ。
へえ、うん。
ケンケンパ、ね、これドイツでもやってました。僕はドイツで長く生活してるんだけどね、
はい、
ケンケンパってドイツは言わなくて、アインスパイドライ、アインスパイドライって同じですよ。
リズムは一緒ですね。
同じ、子供はそうやって遊んでたもん。
へ、
うん、同じよ。民族違ってもさ、骨組みはみんな同じじゃないですか、
はい、ね、
だから快感は同じなのよ。
へ、でもその、うん、同じ感覚を世界で持ってるっていうのもまた嬉しいですね。
嬉しいですよ、ね、うん、本当人類みんな兄弟なんて言うけどさ、はい、まさにそうなのよ。それが音楽とか昔話に現れてるの ね、だから壊すなよって僕は言ってるんです。その形を壊すなよって。例えば白雪姫は3回殺されてるのね、
はい、
だけどディズニーの絵本では1回しか殺されてないんですよ、
はい、
僕は壊してるの。それは、
あ、
それは壊してることになる。でも僕は壊すなよって言ってるわけです。
本来の形がやっぱり大切ということですね。
人類の財産だからね。
は、
音楽やる人がさ、例えばさっきのそのバーフォームを壊してなんてやらないよ。シューベルトのコミュニティはやっぱりさ、眠れ眠れ母の胸ってわけだ。母の胸だけはやらないよ。
そうですね、
そうでしょ。だから大事だって言ってるわけね、
はい、
で音楽と全く同じなん、性質が。
へ、
それは知ってもらいたいなと思うよね、本当に。
うーん、
で音楽でね、こういうのもあるのね。音楽ってさ、楽譜は左から右へ読んでいくじゃないですか、楽譜って全部左から上ね、はい、だけど楽譜ってさ、あれ右から左に読んでも音楽にはなるんですよ。
そうなんですか。
そうよ、それバッハがね、はい、実際にやってみせてるのね、
う
ん、音楽の捧げ物っていう作品があるんですけど、はい、その中でね、あるメロディーを書いてね、これを逆さまに弾きなさいって書いてあるんだよね。
へ、
逆さまに弾いても全く同じ音楽なんですよ、立派な。それでしかもバッハは同じメロディーを、一つの楽器は左から右へ弾きます、別の楽器が今度は右から左へ弾きます、それ同時にやるわけ。でも結構綺麗な二重奏になるんですよ。
綺麗にはまるんですね。
綺麗になってますよ。そういう作品があるのね、音楽の捧げ物って言うんだけど、音楽興味のある方はぜひバッハの音楽の捧げ物を聞いていただくといい。昔の話も同じなんです、
うん、
仙人の教えって話があるんですけど、はい、天竺にいるね、仙人にお母さんの病気を治し方を尋ねに行くのね。尋ねに行く途中で泊めてもらった家で、最初の家では娘が病気になったのはなぜか、その病気の治し方を教わってください。2番目の家ではリンゴがならなくなったのはなぜか、その理由を聞いてください。で3番目には今度はヘルビがいてね、私は1000年修行したんだけどまだ天に上がれない、
はい、
なぜ天に上がれないんだか聞いてきてくるっていう。で3つのその課題を与えられるわけよ、
はい、
で仙人のところまで行くと、仙人はね、答えてやろうと、ただ私は3つしか答えないって言うんですね。でしょうがないから、その主人公は途中で尋ねられた3つの質問をするわけね、
はい、
と答えてくれるんですよ。で自分の答えは、お母さんの病気を治す方法は聞けないで、4つ目だからね、
はい、
聞けないで帰ってくる。で帰りにですね、さっきの ABC の順番で言ったのは、今度は CBA の順番で帰ってくるわけね。
あ、
でちゃんと CBA で語っていくんですよ、そういう順番で、
はい、
で最後にお母さんの治す方を聞いてこなかったんだけども、途中でもらった蛇からもらった石をお母さんが触ると目がパッと治ったって話があるのね。
あ、
とってもいい話なんですよ、仙人の教え。それがさ、ABC と言ったのが CBA と戻ってくる、
はい、
バッハの音楽の捧げ物と同じなんだ。楽譜を右から左へ弾いてるのと同じ。
あ、そういう考え方が、
うん、そうなん、うん、
不
思議でしょ。同じやり方なんですよ。
そうなんですね。
だから音楽と昔話ってのは本当に性質が似てるよね。でも一言で言えば、両方とも耳で聞かれてきたもの、
はい、
耳で聞かれてきたものってのは、別な言い方で言えば時間的な文芸だってことだよね、
はい、
時間的な音楽、時間的な文芸だから性質が似てくるという、ね、
へえ、先生がその音楽を大切にされている理由が分かりました、
うん、そうでしょう、そうでしょう。だから切っても切り離せないんですよ、昔話と音楽はね。
そうですね、うん、そしてまた子供にも正しい昔話とともに、正しいそういう音楽、美しい音楽を聴かせることも大切ですね。
とっても大事だ。 両方とも耳で聞くでしょ、
はい、
人間にとって耳で聞く喜びってのはすごく大きいよね。
うん、
目で見る喜びもあるけど耳で聞く喜びってのはすごく大きいですよね、
はい、
でしかも耳で聞く場合、昔話について言えば必ず大人が語って聞かせるわけじゃない、はい、あるいは読んで聞かせるっていうことは、子供は大人、特に身近な親とかおじいちゃんおばあちゃんとか身近な大人から聞くわけだよね、
はい、
そうするとさ、お話の内容もさることながらその声も一緒に入っていくわけだよね。おじいちゃんの声、
はい、
おばあちゃんの声、ね、その声が子供の心の中に残るじゃない。それが僕は子供の成長を助けると思うのね。子供を支えていくと思うのね、
はい、
よく言うじゃない、もう亡くなったおばあちゃんの声が今でも耳に残ってるっていう時にあれよ。
そうですね、
うん、声って不思議な力があるからね。だから子供に生の声で聞かせてくださいって僕は言ってるのね。
あ、なるほど、
ね、音楽と同じですよ。人類は音楽捨てたことないからね、何千年も前からずっと音楽がついて回ってる、ね、お話も同じよ、
はい、
何百年も前から語り伝えてきて、これからも同じように耳で聞かせてやってもらいたいと僕は思ってるの、
ね、そうですね、
うん、小沢敏夫昔話へのご招待、放送500回記念昔話と音楽。
さてこの番組では2015年に放送300回記念として、小沢先生のご兄弟で世界的な指揮者として活躍していらっしゃる小沢誠二さんと先生との対談の模様を放送しました。
そうだったね。
先生は何人兄弟？
4人なんですよね。男ばっかりの4人のね、
そうですね、
殺風景な兄弟だったけど、
うん、で弟さんになるんですよね。
そうです ね僕が2番目でね、はい、彼が3番目で、一番下にもう一人俳優をやってた弟がいるんですけどね、
はい、ではそのですね、貴重な対談の一部から子どもたちのコーラスにまつわる話を中心に、改めて皆さんにも聞いていただきたいと思います。
う、はいはい、
うちはね、お袋だよね、あれ。
そうだね、
お袋がキリスト教で、
う
ん、
そうそう、
北京にその教会もあって、うん、そこ行ってるので子供たちも日曜学校行ったんですよ。
そうそう、僕ら日曜
学校、それはね、日曜学校行ったことはあんまり覚えてないんだよ。
あ、そうかね。
ただ家に帰ってくると、
うん、
お袋が歌を歌うと、
うんうん、
でそれが賛美歌だったと。
そうだね。
でそれを克実兄貴、俊兄貴がちゃんと歌って、
うん、
アコーディオンで伴奏した
りして
、
うん、そう
そうそう、で俺が一番やっぱ覚えてるのは、うん、お袋が歌うといつも音が外れると賛美歌なんてね、全部でね、8小節足して8小節で16小節くらい聞けないわけじゃない。
そうだね、
ね、
うん、
それが最初から終わりまでで半音近く上がっちゃうんだよね。でそうするとね、それに合わせて歌わなきゃいけないわけ、うん、お袋だから。そうするとこう合わせるのが大変なんですよ。それで、
ね、そうだったね。
でそれがうちの音楽の始まりだよね。
そう、音楽の始まりね。だから賛美歌っていうのはさ、よくできてたよね。
ほんとよくできてたよ、うん、音楽が立派よね。
立派。
それからハーモニーが面白い。
そう。
それからフレーズがちゃんと理屈に合ったフレーズだから、
うん、
安定してるっていうところがあったんじゃないの。それで良かったのはハーモニーなんです
よ。そうそうそう、ハーモニーね。
で男4人兄弟だったから、どういうわけだか知らないけど、一番上の兄貴が一番高い音で、
そうだったね、
その次年上兄貴で、うん、その次、まあ、僕と弟が低い声だもんで、うん、僕が3番目で、
うん、
あ、だから年代順だったんだ。
あ、そうだね、そういえばそうなる、ね、
で一番若いのが一番下で、それでハーモニーを作ってて、それで一生懸命聴いて、
うん、
克実兄貴が音楽やってたから、
うん、
ハーモニー鳴らせって言うんで、
そう、ね、
ね、
そうそうそう、
3度下げろとかやってたんだよね。
そうそうそう、だからそういう意味では最初からこの和音を楽しむっていうことに ね、あれしてたね。
各家庭でそんなことまあできないだろうけど、
うん、
二重唱でもいいんですよ、
うん、そうね、
二人でこう歌うでもいいのね。
昨日ね、上の女の子、おじいちゃん歌を教えてって言ったんだよ。でやろうっつって、で女の子4人と男の子2人かな、
4年生。
だからちょうどね、歌は面白い時期だね、
うん、
それでまあ「うさぎ追いし」なんていうのを歌ったんだけど、それまだ2部にはちょっとならなかったんだけど、和音を作ったのね。まず5度鳴らしてっていうのをやり始めて、和音を重ねるっていうのはどうも初めてみたいなんで、意識するのがなもんだから、あんまり難しいことはもちろんできないけど、まずドミソを昨日やった。今度はソシレとかさ、ドファラとかってね。
小学4年だったら十分わかるでしょ。
わかると思う。
もう十分わかるよ。
わかるね。
小学ね、1年だとそれでもわかるんだよ、
うん
う
ん、
うちの子供たちが、上の子が3年で下が1年かな、
うん、
の時に小学校行ってそれやったの、
うん、
初め嫌がってたんだけど、 できる子はちゃんとできるようになるんですよ、
うんうん、こんなのは各家庭でさやる気ならできるわけでね、
うん、そうそうそう、うん、
それとさ子供に音楽をって言うとすぐピアノで伴奏して歌わせよっていうのがいいんだよ。ない方がいいよね、うん、ピアノむしろね、
うん、
ピアノにこだわっちゃうとこがあってね、ピアノ鳴らしてそれに合わさせるっていうふうに、僕はむしろ声だけの方がいいな
と。そうだよね、あのピアノがね、うん、各家庭にありすぎるんだよ、うん、昔はさそんなことなかったの、今テレビ見てるとね、うん、ピアノ買いますって言うんだよ。
あら、
ね、ピアノ売ってくださいかな。
そう、売ってください。
要するにピアノがあちこち、
うん、ありすぎる
から、ね、ありすぎて、うん、邪魔になってるうちがあるだろう、うん、そんならうちの会社は買いに行きますよっていう、うん、ちょっと珍しいよね、
う
ん、そんな国ないと思うよ俺。
そうだろうな、外国で聞いたことないね。
俺も聞いたことないし、
うん、でもね、もちろん持ってたっていいんだけど、あるから使わなきゃいけねえみたいな感じでさ、せっかく声で綺麗に和音作ればいいのにピアノで声入れちゃうっていうね、残念だなと思うよ、そういうのはね。
成城の小学校がコーラスで NHK のコンクールか、うん、で一等になったことあるの去年から、それ偶然俺聞いてたのよ、
コンクールの
最終戦っていうやつ、うんうん、そうしたらね、ネガティブのつもりで言うんじゃないんだけど、うん、音楽にはリズムとハーモニーとメロディーがあると、うん、でコーラスにももちろんあるわけだよね、うん、メロディーがあってリズムがあってハーモニーがあって、うん、でコーラスの場合は言葉もあるわけじゃない、うん、それなのにハーモニーをねちょっと忘れというか、うん、ハーモニーをよくやってもあんまりよく聞こえないと思うのかもしれないんでね、うん、選曲がほとんどの人がねリズムが込み入ってて、
そうそうそうそう、
元気が良くて、
そうそう
そう、速くて、
そうそうそう、
要するにゆっくりやんないとハーモニーにならないわけじゃない、
そうね、
でそんなことやんないとちょっとやぼくさいと思うらしくて、うんうん、そっちの方はほとんどないんで、まずないんで、
ないね、僕もそう思う、そういう感じ
でしょ、うん、でこれはねいい傾向じゃないね、うん、僕なんか専門家としては、うん、あんまり嬉しいあれじゃなくて、やっぱり子供たちがコーラスで楽しむのは、うん、リズムとハーモニーとメロディー、うんうん、あるいはメロディーとリズムとハーモニーか、うんうん、この3つが均等にやってもらいたいような気がするよね、
うん、いや本当そう、僕も同じ感想を持ったね、
もうそういう傾向だよね、ま
あ、そう、
でしかもね、それをね作曲家もね分かってて、それに合うようなことを作曲するのよ、
うん、そうだろうね、
どんどんどんどん、
そうだろうね、
それでその選ぶ先生もそういうやつを選んで、そうすると子どもの元気の良さが出て、
うん、
速くて、
うん、
リズムが込み入ってて、
うん、
上手そうに見えるなっていうやつをやっちゃうんだよね。
そうだね、どうもそうね、
あれはちょっと
残念だね。僕も戦後ずっとねその合唱のを見てるから、コンクールが果たした役割はあるけれども、どうもコンクール偏重だな、でコンクールで難しい曲歌わなきゃいけないでしょ、そっち行っちゃってるって、
はあ、コンクールがあることは悪くないと俺もちろん思うし、うん、それと今僕らが話していることとが、
う
ん、どこで接点があるのかなと、
うん、
そうね、その接点を持つことをお互いに僕らも考えなきゃいけないし、うん、主催者も考えなきゃいけない、うん、音楽の各学校の先生たちも考える、うん、でこれをさ父兄にさそんなこと言ったってかわい
そう
だからね、
そうだね、
分かんないから ね、
そうだね、
父兄は発言力あんまりないだろうし、
う
ん、
まあそうね、
子供たちに至っちゃますますないだろうし、
うん、そうだ、与えられたものってわけだから ね、
どういうふうにしたらいいのか、こういう場面じゃなきゃ僕も言うチャンスないし、
うんうん、難しいとこだよな、
だけど相当深刻問題だ
と、でも僕もそう思って
るよ、でそれが専門的な話になるんだけど、うん、プロのオケまでね、うん、影響になっちゃうの日本で、どういうことが起きるかっていうと、うん、技術的には立派にみんな弾けると、
うん、
それから間違いがないと、それからね早い曲でも弾けると、
うん、なるほどね、
それで合ってると、
うん、
合ってるってことは要するに縦の線ね、
うん、
そうするともうそこで終わっちゃうと、
うん、
いうことがあるのよ、うん、この間ね僕新聞見てたら日本にね、うん、外国の音楽の評論家を呼んでね、
うん、
日本のオーケストラを、うん、聞いてもらってたのよ、割と辛いこと言ってんのね、
うん、
で共通してることは、うん、ちゃんとうまく合うと、日本のプロのオケよ、
うん、
要するに東京にあるオーケストラとか、
うん、
広島にある、うん、大阪にある、うん、そういうのを聞きやる、そしてかつみんな真面目だと、
うん、
オーケストラのプレイヤーが、
うん、
だけども自主性がないと、
あ
一人一人に、
あ、
ある人はね、うん、自主性がないけども指揮者が言うことをちゃんと聞くんだからいいじゃないか
って、なる
ほど、僕は両方よくて、うん、指揮者が言うことも、うん、自主性があって指揮者の言うことを聞くのと、
うん、
自主性がなくて指揮者が言うことを聞くのとでは、うん、結果だいぶ違うと思う、
違うだろう、ね、
しかも僕の言う結果はお客さんに対する影響力、
うん、
あるいはその作曲家が書いたものを実際の音楽にするのは演奏家だから、
うん、
作曲家が書いた時はまだ紙の上に書いて音になってないわけだから、うん、それを音にするっていうのはすごい 責任があるわけで、うん、その最後の瞬間に、うん、音にする瞬間に、うん、オーケストラのメンバーがみんなが自分の意見もあって、うん、自分の音楽があって、うん、それで指揮者はどう思うのかっていうのを分かって、そしてそれが交わるところで演奏するというのがいいんじゃないかと僕は思う、うん、と思ったのよ、それ見ながら、ね、そういう人もいたの、そういうことを言ってる人もいた、だから面白いこと言ってるなと思った、うん、日本のね、それがそのコーラスのコンクールなんかにもう始まってるわけ、
そう、始まってるって
感じ、ね、その日本の気質かもしれないのね、
そうなんだよね、
もしかするといい気質かもしれないし、ある面悪い面もあるかもしれない、
ちょっとね、両面があるんだろうけどね、
今僕は自分がやってるその斎藤記念のオーケストラ指揮したり音楽塾を指揮したり、水戸室内楽楽団というのは水戸にあって芸術館があって、そこでオーケストラ作ってもう25年経ったのかな、で僕はそこでベートーベンの8番っていうシンフォニーを指揮したんだけど、そのオーケストラちっちゃいんですよ、室内オーケストラだから、普通のオーケストラだったら80人とか大きい時は100人になってるんだけど、そこは例えば30人とか、まあ多くて40人ぐらい、だから普通のオーケストラのまあ半分以下ぐらいの、そうなるとね、ここがね、うんとみんなね、まあ張り切る人たちを呼んでくるわけだけど、外国人もだいぶいるから、世界で一番うまいなんていうね、オーボー吹きとか、世界で一番うまいクラリネット吹きとか、世界で一番うまいってフレンチホーン、バーバロックってこの間来てたんだけど、ベルリンフィルの一番もやったし、まだ若いのにソリストになっちゃってるんだけど、僕らのところでやりたいって来てる、そういうのがやるとね、僕が指揮するんだけど、もうみんながね、いわゆるさっき僕が言った日本のオーケストラの特徴っていうのとまた逆言ってるわけ、もうここがね、こうやりたいってのは、で僕のやる仕事はちょっと待ってくれと、俺はこう思うんだと、でそこは我慢してくれ、ここはお前たちやっていいよとか、そういうことなのよ、そういう練習なの、だからもう一日の練習のもう10分おきぐらいにどんどん変わっていくわけ、その面白さがあるなと思って稽古してたんだけど、そういうグループが面白いっていうことが出てきたんだよ、世の中こういうふうに割と平均が多くなると、そうじゃない、平均じゃないのが面白いと、
なるほどね、
個人の子、
個人の子ね、
オーケストラっていうのはさ団体競技だから、個があっちゃいけないっていう人もいるの、だけど僕はね全く逆だと思う、オーケストラだからこそ個があって、その個がいい子は、いい、ね、性質の子は、他の子も認めて、
そうだろうな、
そこでいろんな譲り合ったり、主張したりっていう、なってくると指揮者の役割は面白くなってくる、
そうだろうね、そういう意味じゃ日本人はちょっと引いちゃってるってのあるかもしれないね、あんまりこう出さないというね、
あんまり目立たない方がいいとか、
そうそう、目立たない方がいいとかね、
満員電車に乗る時の人間みんなやるのは同じ誰にも迷惑かけないに乗るもんね、そうそう、俺だって満員電車に乗る時さなるべく人に迷惑かけないに乗るじゃん、え、例えば若い女の人なんかいたらさ、面と向かっちゃわないようにするじゃん、
そうだね、そうね、そういう精神だ、やっぱりな、
小沢敏夫昔話へのご招待、放送500回記念昔話と音楽、この時間は小沢先生と小沢誠司さんとの対談の模様をお送りしました。いやー、説得力がありますね
面白かったね、
やっぱり誠司さんから見ると、例えば合唱コンクールとか、
どうしたの問題 ね、
やっぱちょっと問題があったりもするんです ね、
難しい曲を歌えるのがいいことみたいになっちゃってね、そうじゃなくて和音を楽しんで楽しむ音楽、そういう子供たちの、ね、音楽を育ててやってもらいたいと思うよね、
そうですね、そこが大切なんですね、
そう、
さあ、お二人がおっしゃっていたように、生の声でハーモニーを楽しむことの喜びを実際に感じてもらおうと、番組では放送400回と今回の500回を記念して、それぞれリスナーの皆さんをお招きしてのコーラス会を先生開催しましたね、
そうだね、よかったね、あれ、
ではまずは400回記念として、2017年に教会で開催したコーラス会での子どもたちのコーラスの歌声をお聞きください。
い綺麗、とても綺麗だと思った。どうも。と
ても綺麗。いや先生、すごく美しいハーモニーが。
綺麗だね、本当綺麗だね。
子供たちすごいですね。
本当わずかな時間でね。
そうなんですか。
楽しかったですよ、とってもコーラス。
上手でしたね。
これあのピアノ伴奏なしにしたからよかったね、
はい、
いわゆるアカペラですよね、無伴奏の。よかったと思う、
ねえ、うん、そして夢はのとこのあの入りが、
入り方よかったでしょ、
ま、よかったですね、
うん、あれ僕がちょっと工夫して編曲したんだけどね、あれ成功したよね、
うん、あれは難しくなかったですか、
難しくなかったらすぐ覚えたよ、すぐできた。夢、夢はってこう入りやすいじゃない、
はい、
だから夢って聞いてそれで夢すぐ入ったんだね。
あ、でもやっぱリズム感もいいんでしょうね。
そうね、やっぱり子供はリズムいいですよね。そのリズムなるべく生かしてやった方がいいよね。
そうですね、いや素晴らしかったですね、
よかった、
そしてですね、今回の放送500回記念のコーラス会では子どもに加えて大人の皆さんも参加してくださいましたね。
そうなのね、
今回は福岡県太宰府市にありますおひさまが丘保育園で今年の1月に開催しました童謡のトーリャンセを皆さんで歌っていただきましたよね、
そう、トーリャンセってさ、あの詩を歌詞をよく考えてみるとあれ問答してるんだよね、トーリャンセトーリャンセ、ここはどこの細道じゃって聞くでしょ、
はい、
と天神様の細道、あれ答えてるわけだよね、
はい、
で用事のないものを通させるとこの子の七つのお祝いにってあれ言ってる、この子って言うから大人の立場で言ってるじゃない、
はい、
でそれ考えてね、子供と大人のやり取りの曲にしたんですよね、それでやったの。
そうなんですよね、
うまくいったと思うよ。
もう先生の指導のもと、なんか皆さんのハーモニーがみるみるね美しくなっていって、
そうだね、本当
ね、びっくりしたんですが、それではそんな皆さんの美しい歌声をお聞きください、
そう聞いてもらいましょう。
大体こんなもんだね。
いや私も当日ですね、その会場に行かせていただいたんですけど、元気な子どもたちが多くて、楽しそうでしたよね。
楽しかったよね、で大人の人たちもとても乗ってくれたし
ね、
でやり取りがはっきりできたから面白
かった。掛け合いが楽しかったですね。
掛け合いやっぱり面白いよね、
ちょっとなんか昔話を聞いてるような、なんかストーリーが
そうでしょ、ストーリーに関してね、本当はそういう歌だと思うんだよこの歌ね、でそれを生かしてよかったと思って。
そうですね、いやでも、いいですねコーラス、
いいよね、ピアノ伴奏なしのね、生のアカペラというやつですね、
はい、
みんなもやってもらいたいと思うな。
そうです、
それぞれの家庭でね、
ねえ、私もちょっとあのあとトーリャンセの曲がもう頭から離れなくて、家でやってみました。
そうでしょう、本当はそうやってもらっていいね、
楽しかったです、 小沢先生はいつも子どもたちに昔話をこう生の声で聞かせてくださいとね、うん、おっしゃっていますけど、やっぱり今回のコーラス会でもこの生の声の美しさ、そして素晴らしさというのを改めて感じました、
うんうんね、本当そうよね、うん、でやっぱり子どもたちも生の声で一緒に歌うの嬉しいからね、
はい、
とっても乗ったよねみんながね。
そうですね、うん、
生の声の魅力ってとっても大きいと思うな。
はい、うん、今回のコーラス会に参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。
本当ね、ありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待、放送500回記念昔話と音楽。この番組では昔話と音楽をテーマに改めて昔話の魅力に迫ってきました。さて小沢先生、口で語られて、そして子どもたちが耳で聞いて楽しんできた昔話は、同じように耳で聞かれて終わった後に消えてしまう音楽と本当にいろんな共通点を持ってるんですね。
そう、すごい共通点あると思う、
はい、
で今まであんまりそれはね言う人いなかったんだけど、それは音楽家は音楽だけ考えてるし、
はい、
昔話の人は昔話だけ考えているからね、
はい、
だけど僕は両方に興味があるから、そこはうんとつなげて考えてるんですよね。
そうですね。
で両方とも大事で、要するに両方とも生、
はい、
生の演奏、それから生の声、
うん、
ね、それでみんな人間がつながっていくんだと思うんだからね。
そうですね、うん、そして本当に子育てにも非常に大切な
すごく大切なこと
ですもんね、うん、
その子育てについての問題もね、僕もまだまだ聞いてもらいたいと思うよ、これからも、
はい、うん、ぜひ今回は500回記念ということでしたが、
うん、
まだまだこれからも、
うん、そうだね、
先生いろんなお話聞かせてください。
そうね、
はい、
ね、う
ん、あの今子育て中の皆さんもですね、ぜひ子どもたちに昔話を生の声でですね、
う
ん、聞かせていただいて、そして家族でコーラスの方も楽しんでいただきたいなと思います。
本当、決してね上手に歌おうなんて思わなくていいからね、
はい、
それから伴奏つけようなんて派手になんて思わなくていいから、要するに声で合わせるということで一緒に歌うというね。
そうですね、
やってもらいたいと思うな。
私も楽しみながらやってみたいと思います、
うん、ね、ぜひぜひ。
それでは小沢先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
それでは最後に、放送500回記念として開催したコーラス会に参加してくれた子どもたちの感想をお送りしながらお別れです。お相手は西本美恵子でした。
今日は参加してどうでしたか？
楽しかったです。またやりたいと思います。
難しかったです。最初の御用のないもの当初
んみんなで楽しく歌えたところが楽しかったです。
普段はコーラスするんですか？
いや、歌が苦手で、この機会に歌が上手になったのでよかったです。
コーラスすごいなって思った。なんか綺麗な声で、大人の人たちもね、違うところを歌うだけで綺麗な歌が歌えて真似したいなって思った。
途中で足が疲れてしまいました。
どうでしたか、イベント参加して？
まあ、いい経験になったと思いました。
どういうところが？
ちょっとみんなでまとめて協力して歌うのがいいなって思いました。
歌うのが好きなので上手に歌えるかなと思って結構楽しかったです。
すごく上手に歌えてましたよ。
ありがとうございます。
どんなとこが楽しかったですか？
最初に綺麗にハモる、そういう感じができたかなと思って、綺麗だなと思いました。
小沢敏夫昔話へのご招待。